朝日なしぐれと
啓太郎の
三日で、恥ずかしながら帰ってまいりました、朝日奈です。
恥ずかしながらケタロです。
恥ずかしながらケタロです。
いや久しぶりですね。
お久しぶりです。
毎回言うてますけど久しぶりですね。
いやいや毎回以上にこの空白の3ヶ月だやって
しかもあの前夏頃に、うん、去年の夏頃に中断した時は、うん、休みますって言ってから休みましたけど、
あのホームページのいつも更新してるところにな。
そうそうそう、うん、今回は何も言わずに休んでますからね
診断ちゃうからね
急にプツーンって。
1月の末、
1月の末か2月の頭か覚えてないですけど。
なんであ
のね、まあいろいろあったんですけど、休んだ理由の8割は動画ですね。
動画、
うん、これは間違いないですね。
動画っていうと
ほら休む直前に僕ら生放送したじゃないですか。
しましたしました。
大々的に宣伝してね、
うん、うわツイッターで、はい、ツイッターでやるぞって言って、
うまくいけへん、うわ俺ら映ってるとか言いながら、うん、キャッキャッキャッキャッ30のおっさん2人がね
それは別にいいやろ
やってましたけど、うん、あれをこうちゃんと僕録画もしたんですよ、
うんうんうん、
で動画を落として、うん、それをいろいろ編集するわけですよ。どうしてもね、やっぱあんまりに思わない部分もあったりとか、
カットしたりとか、
はい、で2つの、うん、2つの、あの2枠やったじゃないですか。
2枠やった、
つなげたりせなとか、
いろいろ頑張ってくれた
な、はい、でついでにその時あの僕ら年末にね、うん、これも味方で、ね、ちょっと言ったかな、
うん、
あのカラオケ撮ったじゃないですか。
言った言った、
うん、グーズハウスの光るならっていう曲のカラオケと、うんね、なんちゃって PV みたいなんね、
うん、撮った撮った、
曲上げるだけじゃなくて、うん、PV もつけた方が絶対再生数上がるよっていう、
まあ、ニコニコとか YouTube に上げようやっていう、はい、
周りの声があったんで、
そうやな、
うん、じゃあやるわって言って、その動画の編集もあって、
うんうんうん、
でそんなんが溜まった時に、うん、もううわーって
どうした？
よくよく考えると、ミカデンなんて、うん、我々趣味の合間に適当にやってるだけなんですよ、
うん、
その中で音声を編集するのももうその隙間でギリギリやのに、そのところに動画の編集なんて入ったら、うん、もうやる気がもう完全に食い潰されてしまって、
まあでもそうやろうな、
うん、もうええわボーンってなって、
うん、
でファンタシースターオンライン2ばっかりやってました。
いやそれは知らん、それは初めそれは今初めて聞いたそれは関係ないやろ。
いやほんまにね、
その反動で
罪作りやで PSO は。
いや知らんよ、
はい、
何もその今聞いた単語何も分からんけど、
でそうこうしてるうちに子供も生まれて、
うん、いや そこが重要なんじゃないのそこなんかついでに言うだよ。
あもう、ね、
そこ一番のメインやろ。
いや PSO が、
いやいやいや子供やろ、
子供が生まれて
PSO どうでもいいよPSO も全然入ってこない、
子供が生まれちゃいましてね。
あおめでとうございます。
ありがとうございます。パフパフ。3月9日に、
うん、あ3月9日
レミオロメン。あ思ったでしょ。
思った、うん、狙った狙い撃った
狙いました。やっぱり
ケタロの狙い撃ち。
レミオロメンファンの僕としては、
そう、
はい、狙いましたね。
初めて聞いたな
サンキューの日やからありがとうちゃんにしようかなみたいな思いもね、
嫁に殴られるで
0.1 秒ぐらいあったんですけど、
うん、
ないなって、
うん
うん、
その時点でもうどっち男の子か女の子かって分かってた。
女の子であることは、
うん、
ほんまのところ男か女かっていうのは生まれるまで分からんのですよ実際はね。判断するのはエコーした時にチンコが見えるかどうかが全てなんですよ。
うん
でずっとまあもう半年以上前からずっと見えてなかったんで、
うん、
まあ女の子でしょうと。
おでもそれも前ケタロックに聞いたけどさ、うん、そのチンコ判断のやつはさ、
うん、
多分どんどん進歩してんじゃないの。
まあ、多分チンコなんて、うん、今はお腹の中にいる時から DNA 検査みたいな、ダウン症かどうかみたいなあんなもできるらしいですから、さすがにそれは性別も判断できるでしょうけどね。
昔はほんまになんかもう2種類考えとって生まれてからみたいな感じのかな、分かったけど今はだからそうでもないってこと
だよね。そうそう
そうそう、うん、で、まあ、女の子と分かったと。
はい、
でもそのあの生命判断の本とかさ、よく友達とかこう見て
から、うん、隠すは確かにちょっと気になりましたけどね、うん、まあどうせ女の子やし、
うん、
結婚したら名字変わるし、
うん、適当
あと下の名前、うちの娘の名前まつりかちゃんって言うんですけどね。
まつりか、
まつりか、これみんな最初聞いたらけったな名前やなって、
うん、
うちの会社の人なんてメタリカって言いましたから
ねいやメタリカまんますぎる、
ヘビメタバンドちゃうわって、うん、まつりかちゃんなんですけど、
まつりかちゃんってなかなかない名前
を聞いたことない。あなたにはさっきも言いましたけど、まあ、一応ここでまつりかの名前に行き着いた経緯をこう説明させていただくと、
はい、
まず女の子 や女の子の中でも珍しい名前にしてやろうと。
ああそうなんや。
でその中でまずひらがな4文字の
名字珍しいのに名前も珍しい感じがするん
だそうですね、確かにそうなんですけど、ひらがな4文字の女の子にしてやろうと、
うんうん、
あなたひらがな4文字の女の子の名前って何か思い浮かぶのあります？
いやない。
な実際ないことないと思いますけどね。桜子とかね、カオル子とかね。
でもそれってさ、音もで言うと、うん、言うところなんか龍太郎とかそういう感じのさ、そう
ですよ
ね、ちょっと
何々子はダサいですよ。ダサいって言ったらちょっと聞いてる人見たら悪いんですけど、
まああんまりないよな。
そうでしょう、うん、もうこれはもう女の子にひらがな4文字ってのは絶対特徴が出ると。
特徴出ると、
はい、だから4文字にしてやろうと。
あ
で僕も読みも漢字3文字なんで、
うん、
漢字も3文字にしてやろうと、
うんうん、
でそんなこんなでひらがな4文字かつ漢字3文字の単語をうおーって探してるときに、うんうん、祭りかに行き着いたんですよ。
お
でうちの娘3月生まれなんですけど、
祭りかでも行き着いたってことは、その祭りかっていう名前の子も実はおるわけや。
いるみたいですね。なんか祭りかっていうよくわからん売れないモデルもいるっぽいですよ
なんか敵いっぱい作るな、
まあ、祭りか自体単語ですからね、実際に存在してる。
あそう。
でジャスミンの花の和名が祭りかで、
日本では祭りかっていう、
祭りかって
言ってます。でもジャスミンって言うよな。
まあまあ、まあ、
祭りかしたと言われるな、ね、
でジャスミンがそのね、あのインドではジャスミンは英語で、
うん、
英語なんかな、英語でその原産国のインドではマリカって言うんですよ。
お
でそれが日本に来た時に祭りかになったみたい で、でそこに当て字で祭りかがつけられたんですけど、
その確かにマリカって呼べるな、はい、感じは。
そうなんです。
マリカでよかったんじゃないの。
いやいやいや、ひらがな4文字にさして
なんやそのこだわり。
なんでジャスミンは3月に咲く花で、
う
ちの子3月生まれで、
うん、
花言葉が愛らしいとかそんな意味があって、
うんうん、
あこれやなと、うんうん、もうぴったりバーンって、
うんうん、
画数はあの名字との組み合わせは良くなかったんですけど、
うん、
まあええ男と結婚せよという、
画数多いって、
画数まあまあまあそれはしゃあないですね、うん、さ、あなたの名字なんてね、
うん、
一筆書きじゃないですか。
一筆書きじゃないよそんなどういう字や
ねん、口でしょ、
もう簡単な簡単な、ね、簡単名字だけど。
そうでしょ、
うん、いやでも、うん、それは名前はじゃあ奥さんとはもう特になんかいやこれがいいとかっていうのはなく。
いやだいぶありました。
あそう、
生まれた時にはまだ決めてなくて。
あそうなん。
そう、
そんなことあんの。
ちょいちょい前からどうするかどうするかどうするかって言ったままポーンって生まれて。
あそう、
その、ま、産んだもしね、その、
うん、
桜みたいな名前つけて、
はいはい、さくらちゃんね、
いざ生まれてみたら、
うん、
なんかこう
こいつさくらじゃないな、
ラフレシアみたいな感じの顔やったら嫌じゃないですか。
どんな顔やね
モルボルみたいな顔やったら嫌じゃないですか。だからちょっと見た生まれた時の見た目の印象で決めようって言って、
うん、
でいざ産んでおぎゃーおぎゃーとなって、
うん、
でもう生まれた瞬間ってね、
うん、
僕あのてっきりドラマで見るような、
うん、
うわー生まれてきてくれた、生まれてきてくれてありがとう、うん、嫁よ頑張ったねみたいな空気になるかと思ったんですけど、
そんな余裕はあんの
か、全くそんなことなかったですね。もううわーうわーってなってて、あわー、うん、赤ちゃん個性汗うわードタパタドタパタってなってて、
そんなに、
うん、
大変だったんや。
全然そんな落ち着く気配もなくて、いやすごかったですようちの嫁。
ほう、
いやだからどこの嫁もそうやと思うんですけど、
やっぱ産む時もうおーって感じなの。
そう、この話していつか生まれる日の話。
いや俺はいいけどいいの逆に問うよ、
むしろリスナーがいいのって感じですよお前のとこの嫁の話なんか聞きたないわかもしれませんけどいやその、あれは3月9日ですね、
うん、
3月
ここなんかツイッターで書いとったら今から行かなみたいな感じのこと、うん、
結構実況中継してた気がしますね。
してたしてた、見てた見てた、
はい、暇やったんで、
うん、
言うても暇やったんで、
俺も暇やったから見てたよ
ね、3月9日の朝に、
うん、
嫁がもう痛い痛い、
うん、
痛いって言うんで
生まれそうと。
そう、これは陣痛やなと思ったんですよ、うん、予定日3月3日やったんで1週間過ぎてたんですね予定日、うん、
えらい過ぎと
った。だからこれが陣痛かと、痛い痛い言うてるし、じゃあ病院行こうか言うて病院行ったら、
うん、
お医者さんが顔を見るなり、
うん、あ、
陣痛の痛さはこんなもんじゃないよと、
う
ん、あ、それは陣痛じゃないから一回帰りって言って、
あ、
ただもう来てもおかしくないから今日 家帰って、入院の準備して明日入院しましょうって言って。
あ、そう、
うん、
そう、結構じゃあもうギリギリやん。
そう、わかりましたって言って、ほんで家帰って明日から入院やなってことは、うん、明後日に生まれるんやなとか言ってまったりしてたら、うんうん、嫁が急にあ痛い痛い痛い痛いって言い出したんですよ。
本ちゃんのが来た。
そうで、え、マジでって言って、でも陣痛の痛みってそんなもんじゃないらしいでみたいな話をしとったら、どんどんどんどん顔が歪んできて、
ほんまのやつや
これ。で最初は15分に1回ぐらいの間隔やったんですけど、どんどん10分9分8分の間隔でどんどんどんどん痛なってきて、で病院に電話してみたら、あ、それやばいっすね、来てくださいっていうか、
で連れ
て行って、ずっと痛い痛い痛い言うてる嫁を、うん、 ほんで置いてみたら、あ、置いて預けたら、うん、まだ数時間は生まれへんとは思うから、うんうんうん、多分長丁場になるからお父さん一回家帰ってご飯食べてお風呂入ってきって言われて、
あ、そう、
うん、で嫁を置いて家帰って、その時嫁はね、あ、痛い痛い痛い痛いぐらいだったんですよ。
あ、その感じ、それぐらいの感じだったね、
はい、ほんで家帰って僕なんやかんや準備して回ってたら、うん、で病院から電話かかってきて、ほうほうほう、お父さんもうすぐ生まれそうですから会社来てください、会社長は病院来てくださいって言われて、
会社行ってる場合ちゃう。
でその時の電話の後ろで、うわーって、
あ、そう、
うわーってなんかうなり声が聞こえてて、 あ、これはやばそうと思って嫁の声かどうかは分からんけど、なんかやばいところから電話かかってきてると思って、あ、んで急いで行ったら、嫁が髪の毛こうやってブンブン、もうバンギャーかと思うぐらい振り回したら、うわーって言ってて、
もう今まで見たことない、
そうそうそう、 この子こんな声出せるんやうわーって言ってて、
そらあれやろ、鼻から水が出すねんからな、それ
多分そんなノリやったでしょうね、ほんまに、うん、でなんか何とかしてあげようと思って、うんうん、ちょなんか最初何したかな、うん、あ、とりあえず頭でも撫でたらいいんかなとか思ってね、ピトって触った瞬間、うん、触るやめろとか言われ
ほらやっぱりそれ、俺いつぞやかに話したその昔後輩が子供産んだ時、うんうんうん、後輩の奥さん子供産んだ時の話したやんか、
どんなでした？
いや、その結構若い時に産んでんけど、うんうん、なんかそのそれももうごたぶりもらえずうわーってなってて、
はいはいはいはい、
今までそんな歪んだ嫁の顔見たことなかったから、うん、その友達がプッて笑ってしまって、うんうん、それをうわーってなってんのに、その瞬間だけパッと見ててお前何笑ってんだよってなって、
いや絶対そうなるよね、でも絶対笑うわあれは、
あ、そう、
あれは笑う、
でも笑ったらあかんやん、
笑ったらあかん、
そう、笑ってはいけない、笑ってはいけない病院やろ
そうそうそうほんでそうやっても、うん、またもう声かけてもうるさいとか言われるやろし、
う
ん、で
もうそうなんや、
ずっとこうやって正しい姿勢で見てるしかないじゃないですかでちょっとまあ嫁には悪いですけど、うん、や、あの騒ぐ嫁ずっと見ててもしゃあないんで、携帯でも見よっかなと思ったんですけど、うん、もし携帯見てるのを見られてしまったら、うん、多分何携帯見たんねんとかなってこう一生言われるなと思って、
こっちはこんな苦しんでるのに、
もうひたすら何時間もずっとこのめっちゃ正しい姿勢の体勢であ
、でも そういうのって今それが主流なん、よくドラマとかではなんかあのなちょっと外のこういうベンチに座ってからなんか、うん、そわそわしててからなんか生まれましたよでパッと入るみたいな感じだと思う。
ああ、その手法を取る人もきっといるでしょう、うん、僕はやっぱりあの
見たい
見たい、僕は立ち会いたかったんで、
出てくる瞬間を、ね、
はい、うん、せっかく有給も取ってるんで
そこそこをしっかり使いたい、はい、有給をしっかり使いたい、
せっかく有給取りましたからね、はい、
は
んで、
じゃあ何時間ぐらいその状態だったの、待ての状態、
それが9時半ぐらいやって、
ああ、結構もう遅いね、
3月9日じゃあこれ3月8日の話や、
え、あ、8日でそうなって9日の前
だ
った
ね、そう、はいはい、でそっから日またいで、
はい、日またいだ、そっか ら
9時半ぐらいやったんで、3時間4時間って言うてて、
すごいな、
ほんで1時半ぐらい飲まれたんかな、1時やったかな、
よくさ、でもそういうのってそういう時間がかかるって言うけどさ、うん、その上の状態がさ、うん、3、4時間続くってすごくない？
すごいですよ、なんか僕聞いてるこっちも気狂いそうになりますよ、うん、ほんまに
途中で失神とかしたりせえへんのかな、
すると思いますね、あれは、うん、ほんまに想像を絶する暴れ方でしたし、
あ、そう、
違う部屋からもう、うおーとか聞こえてくるんですよ、
地獄やな
どっかで生まれとんなと思って、
うん、生まれる前がそういう感じだよね、やっぱり、
ただ本当の地獄が産んだ後やって、
う
ん、まあ、まあ生まれるところはもう割愛しますけど、うん、生まれてわーって看護師さんたちがなって、うん、はいはいはい、でその後あの傷がね結構できたんですよ、嫁のお股のところ
に、
そう、ららでそれは傷を縫う、
はいはいはい、
急いで縫うんですけど、
はいはい
はい、なんか結構奥の方が気づいてたみたいで、
ちょっと手の動画のところ
に、そう、そこにいる看護師さんたちがなんか失敗したりとかうまくいかんかったりして、で嫁がずっと痛い痛い痛い痛いって言って、産む前より痛い痛い言うてて、ほんなんか先生がなんか2人3人来て入れ替わり立ち替わりで、それ結局1時間以上、1時間以上嫁麻酔なしで針チクチクされてて、おまたんとか
痛そう、
あ、そうなんですよ、それ
麻酔打てへんの、
麻酔打ってなかったですね、
なんで、
そう
麻酔だけ散ったの、ケタロ君が、
いやいや
麻酔はちょっと
そう、あそこで解決散れる展開ないないでも、
ああ、そう、
でもその間僕はもう生まれたこともこうやって見ながら、
うん、真っ赤な真っ赤な状態、
真っ赤、真っ赤、いや真っ青でしたね、
あ、真っ青な、
真っ青でしたね、謎の液体が体に
体液というか、
そうそうそうそう、
粘膜的なのがついてて、
うん、
ああ
社長なんかもうとんでもない生物生まれてきたなと思いましたけど、
いやでも赤ちゃんの時ってほんまにもうくちゃくちゃの状態だもん、
くちゃくちゃでした、
もう人間かなどうかなっていうぐらいの感じのが
変えるかなと思いましたもんね。
別にそれ自分とこだけじゃないと思うけど、
多分ね、いや僕
は、まあ、でも その瞬間を見えへんからな、
はい、うん、まあ、今は立派なね、
うん、
立派な肉襦袢ですけど、
うん、さっき見てきたよね、
うん、可愛かったでしょ、
うん、可愛かった
親バカ
可愛かったし、なんかあれやな、ちょっとなんか目が寄り目やった
あれね、そうなんすよね、みんなそうなんかな、めっちゃ寄り目なんですよね、
なんやろな、気になる、うん、なんか
プロ、
え、
目のプロ、
目のプロって、寄り目かどうかっていう、それ
目のプロ、何とかして、
いやいやいや、
矯正して、
いや無理やろ、
いけるでしょ、
メガネで、
メガネ市場のメガネならいけるでしょ、
いやいやいや、どんだけメガネ市場信頼置いてる、
いけるでしょ、メガネトップのメガネなら、
まあでもさっきも言ってたけど大丈夫やって、多分、
あ、そう、
うん、
治る、
治るというか、
まあ、成長、写真って治せんの、
いやでも成長とともにでもああいうのって変わっていくんじゃないの、
あ、そう、
写真とかも、
大人になっても写真の人っているでしょ、でも、
いるな、
ね、
まあだから矯正とか、多少メガネの矯正とかもしたりするかもしれんけど、まあ、うん、まあ、ガンガンに聞き確実だよ、何より
メガネ屋で教えてくれへんか、まあ、もうそんなこんなで16分なんですけど、まあ、そんなね、
うん、
そんなこんながあって、
うん、
休んでました、三日で。
生まれた時泣いた？
あ、それね、
うん、
僕は生まれた瞬間はボロボロ泣くかなと思ってたんですけど、うんうんうん、あの、ま、周りがドタバタしすぎてて、とてもそんな感じじゃなかった、はい、うん、ただその、嫁の、まあ、嫁の、ま、何でしたっけ、縫合の件もあったんで、ちょっと気が気じゃなかったんですけど、1時間ぐらい経って嫁の縫合が終わって、で赤ちゃんの体重測定とか生まれた直後の健康診断的なのも終わって、でそれ2時間ぐらい経ったんかな、生まれた後に、ほんでじゃああとはちょっともうゆっくりしてください、ここでと、
うん、
分娩室でちょっと1時間2時間ゆっくりする時間があったんですけど、でその時に初めてこう泣いちゃいましたね、やっぱり
時間差やな
ふーっと落ち着いて、
うん、で、あー、よかった、ちゃんと生まれたっていう、
そうそうそう、嫁も泣いてましたし、
あ、その時は奥さんもおったんや、
赤ちゃんも泣いてましたし、
赤ちゃんはそらな、
わー、
違う赤ちゃんもいろいろ何やこれって感じで泣いてんだよ、
は
い、
親子3人で泣いてましたから
あ、そう、
はい、
うーん、ケタロ君な、泣いたん、そんな、
うん、最後に泣いたのはセイントセイヤでシャカが死んだ時ですからね。
いや、いつやねん、それ。それ全然ちっちゃい時やろ。
いやいやいや、大人になってからなんですけどね。あのシャカが。
なんかそれ前も聞いたことある気がする
だろ。ゴールドセイント3人と渡り合っていたのに。
何にしても勝負だし、なんかそれ以上聞く価値もなさそうだ
いやでもね、やっぱ生まれていろいろ変わりましたよ。
うん、ああ、そう。
何が一番変わったって嫁ですね。
奥さんが。
うん、産むまではね、
うんうん、
な、まあ、どこもそうらしいですけど、うん、マタニティブルーっていうんですかね、
ちょっとこう、
もう気持ちが沈む、何するにしても気持ちが沈んでる、もう毎日
沈んでるだけで、それはもうカッとなったりとかないの、もうなんなんみたいな感じじゃなくて、ただただこう落ちてこんでるって、
あ、それはまあ、
ちょっとイライラしたり、
うん、まあ、イライラですね、ずっと、うん、もう毎日のように離婚したい、離婚したいって、産んだら離婚する、なんならもう一人で産むって。
ああ、そう、
毎日言われてましたけど、
う
もう産んだ今はね、
うん、
2日に1回ぐらい、
いやいや、あんま変わってないやんけちょっと頻度減っただけやんけ、
ちょっと頻度減りましたね、
あ、 あ、そう、
ありがたいことに、
あれ、それありがたいのかいずれ娘と一緒に出ていかれるんちゃうか、
あ、 ありえるな、
ありえんのや、そこはもうやっぱお父さん頑張らんとね、
そうですね、
いかせんしてる場合ちゃうで、
僕まだちょっとね、
うん、
うん、その辺未熟なところがあるんで、生活面家散らかしちゃうし、
僕まだちょっとっていくつやねもう20そこそこの子供じゃないよ、
39歳童貞ニートです、
うんうん、まあ、もう童貞でもニートでもないし
はい、まあまあそんなこんなでね、
うん、まあまあでもおめでとうございます、
ありがとうございます、はい、これからはあのパパトークをね、うん、
パパ、いや俺は
三日ででパパトークを
独身やけど、
朝日奈さんと繰り広げていきたい、
あ、 そう、はい、
あなたの結婚は、
まあまあ、
女性リスナーがおるからやめとく、
別にいいよ、
コミティアとかで、
うん、
ね、
うん、
告白されちゃいますもんね、
告白は別にされた、
あ、これ言うたらあかんやつ、ごめん、
いや、なんだなんもなんでないことある程度話してる
の、ごめんごめん、言うたらあかんやつやった、
いや、言うたらあかんやつとかないから、別に
本妻にバレてしまう、
本妻って何やねん、も
ごめんごめんごめん、
めんどくさいな、こいつ3ヶ月ぶりに会ったのにめんどくさかったというわけで、まあ、これからもまあまあ、まあ、ぼちぼちやっていけたらと思いますので、
そうですね、
はい、よろしくお願いします、
というわけでお疲れ様でーす、闇雲ダメも